おはようございます。高原剛一郎です。いよいよ今年も今週で終わりますね。私はこの年末になりますと未だに受験生だった頃のことを思い出すんです。受けた模擬テストの結果を見て点数が上がったり下がったりするのに対応して気分まで上がったり下がったりしたもんですね。ところで今まで受けたテストたくさんありますけど、そのテストは必ず結果を知らされるもんです。ところがどういうわけかとうとう結果を知らされずに終わったそういうテストがあるんです。それは IQ テストなんですね。いわゆる知能指数を測るテストです。これだけは受けても受けてもついに結果を知らされることはありませんでした。なぜでしょうか？それは希望を失うからだと思うんですね。正直言って受けた以上どれくらいの IQ なのか知りたいなぁと思う反面、知りたくないなぁ、知るのは怖いなぁとも思うんですね。あんまり低すぎたら勉強する意欲がなくなるんじゃないかと思うからですね。いくらそれが事実であっても希望の伴わない事実は人間をくじいてしまうからです。人を生かすものは一体何でしょう？それは希望なんですね。未来に希望があったら、その希望を先取りして生きていくことできます。しかし未来に絶望が待ってたら、その絶望を先取りして倒されてしまうものです。一年終わるのにあたって、来年に楽しみなことを控えている方は、今喜びでいっぱいになって年末をお迎えすると思います。しかし、来年に恐るべきことを、辛いことを控えている方は、暗い気持ちに落ち込んで年末を迎えられるんじゃないでしょうか。同じように一生を終えようとするとき、死後に喜びの世界を控えている人は、悲しみの多いこの世にあっても、喜んで生きていくことができます。しかし、一生を終えようとするとき、死後に暗黒と恐怖の世界を控えている人は、どんなに今が裕福で恵まれた立場にあっても、打ちのめされてしまうのです。聖書はこういうふうに言ってます。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました、と。私たち普通持ってる望みというのは、健康や財産や名声や、まあ、そういった類のもんですが、これらはみんな、今日あっても明日はなくなるようなものばかりです。死がやってきたら、すべてさらわれてしまうような、脆い望み、死んだ望みということができますね。しかし神様は、私たちに、生ける望みをくださったというのです。それは、たとえ死がやってきても、びくともしない望みです。たとえ死ぬことがあっても、その人の魂を、永遠の喜びの国である、天国へ導くという、望みなのです。神様はどんなに情けない罪人にもこの望みを与えるために人間のすべての罪を罪なきイエス・キリストに背負わせ罪人の代わりとして裁き死に黄泉に下らせてくださったのです。しかしキリストは三日目に復活し全人類の罪の償いをすでに完了しているということを証明してくださったんですね。先日まで、インターネットで神様へのインタビューという作品が公開されていました。もう世界中で何十万という人々が、アクセスした作品だそうです。この中には神様から見た人間の姿がとても印象深くわかりやすく語られています。それはこんな内容なんですね。私は神様と自分が対話する夢を見た。私と話がしたいんだって？神様はおっしゃいました。 はい、もしお時間がおありでしたら。すると神様は微笑んで、私には永遠の時間があるのだ、とおっしゃいました。どんな質問をしたいのかね。神様、あなたは人間のどんなところに一番驚かれますか？すると神様はこう答えられました。子供でいるのが退屈でたまらず、急いで大人になりたがるくせに、大人になると無性に子供の頃に帰りたがること。金持ちになろうと無理に働いて体を壊し、そのお金で健康を取り戻そうとすること。将来のことを心配するあまり、今のことを忘れてしまい、今日のためにも明日のためにもちゃんと生きていないこと。決して死ぬことがないかのように生き、まるで生きていなかったかのように死んでいくこと。神様は私の手を取り、私たちはしばらくの間沈黙した。という文章があるんですね。ここには自分を生かしてくださる神様を忘れているがゆえに、人生を本当には生き損ねている人間に対する神様の悲しみがあります。自分の作り主、また自分を生かしてくださっている方を抜きにして希望を持とうとする人間の空回りの努力を描いているみたいですね。インタビュアーは最後のところでもう一度神様に質問するんです。神様、人間の魂の親として子供である人間に知ってほしい人生の教訓、一体どんなことがあるでしょう？神様は微笑みながら答えられました。誰も人に自分を愛させることはできない。できるのは愛されている愛を素直に受け取ること。また自分を他の人と比較するのは良いことではないということ。また裕福なものとは多くのものを持っている人ではなく、わずかなものしか必要としない人のこと。また愛する者の深い傷に触れるにはほんの数秒しかかからないのに、それが言えるには長い年月がかかるということ。また許しとは実際に人を許すということ。心から人を愛しているのに、それをどう表したらよいのかわからない人たちが多くいるということ。また、二人の人が同じものを見ても違う見方をすることがあるということ。また、他の人から許されれば、もうそれで十分なのではなく、自分で自分を許すことも必要であるということ。そして一番大事なことは、私はここにいるということ。いつでも、いつでもあなたのそばにいるということ。そういう文章で終わっていました。さて、神様は決してあなたから遠く離れたところにおられる方ではありません。人は神から遠く離れようとしています。しかし、神の側ではいつもその人のそば近くにおられて、そしてその人の叫びを、祈りを聞き、そしてあなたを心から愛していてくださるお方なのです。年末が慌ただしいのはなぜでしょう。それは、来たるべき来年の準備のために駆け回るからですね。今日、心を静めて、来たるべき神にお会いする準備をしようではありませんか。どうぞ、あなたのための救い主、イエス・キリストを信じ、受け入れてください。来年があなたにとって祝福に満ちた年でありますように願いつつ、このメッセージをお伝えしたいと思います。